続きまして、今日の聖書の箇所をお読みいたします。コリント信徒への手紙第2、12章1節から10節です。339ページです。12章1節から10節まで。主から示されたこと、私は誇らずにいられません。誇っても無益ですが、主が見せてくださったことと啓示してくださったことについて語りましょう。私はキリストに結ばれていた一人の人を知っていますが、その人は14年前、第三の天にまで引き上げられたのです。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。私はそのような人を知っています。体のままか、体を離れてかは知りません。神がご存知です。彼は楽園にまで引き上げられ、人が口にするのを許されない、言い荒らしえない言葉を耳にしたのです。このような人のことを私は誇りましょう。しかし、ご自身については、弱さ以外には誇るつもりはありません。仮に私が誇る気になったとしても、真実を語るのだから、愚か者にはならないでしょう。だが、誇る前、私のことを見たり、私から話を聞いたりする以上に、私を過大、評価する人がいるかもしれないし、また掲示されたことがあまりにも素晴らしいからです。それでそのために思い上がることのないようにと、私の身に一つの棘が与えられました。それは思い上がらないように私を痛めつけるためにサタンから送られた使いです。この使いについて離れさせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だから、キリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。それでは、鳥なしの祈りに続きまして、本日は、力は弱さの中にというタイトルで説教いただきます。
お祈りいたします。愛する天のお父様、本当に主をこのようにして、私たちがあなたの聖なる皆を呼び、このようにあなたを礼拝できます。この幸いと特権を与えられていることを本当に心から感謝をいたします。あなたが人となり、私たちの弱さをすべてを身に負い、また罪をあがない、完全に主あなたがその苦き杯を飲み干してくださったがゆえに、私たちは今日あなたの前に許され、そのままの姿であなたの前に出ることができております。主よ、どうかその恵みを私たちが今日も深く覚え、また主よ、その恵みの中で復活のあなたと出会い、本当にあなたの力に満ち溢れる礼拝となりますように、主よ、私たちを憐れみ、助け引き上げてください。本当に主よ、私たちは、本当に主よ、貧しい、何にもないものです。いや、マイナスです。けれども主よ、その私たちを、本当にあなたは憐れみ、どれほどの慈しみを持って、今も主よ、私たちを取りなし、祈っておられるでしょうか。どうか主よ、この連祷の時、少しでも私たちがあなたの深いその身思いを覚えることができますように、本当に主よ、聖霊によって私たちにあなたの十字架の恵みを啓示してくださいますようにお願いいたします。そしてそのことによって私たちがいよいよ主よ、この罪の体が滅ぼされ、あなたと共に復活の命に預かる聖なるものとされ、またあなたの御旨を行うものと、あなたの器へと作り変えられていきますように、憐れみ助けてください。 未だに肉の思いの中にいる私たちを憐れんでくださり、引き上げてくださり、どうぞ主よ、あなたの御心をこの地にあって行うことができますように助けてください。私たちのこの地上での人生は本当に主よ短いものです。本当あっという間に過ぎていくものです。どうか少しでも私たちが自分に与えられているこの生を尊びあなたにお返しする人生を送ることができますように、そして隣人に仕え愛し、そして本当にあなたの皆を一人でも多くの人に伝えることができますように、主よどうぞ宣教の霊で私たちを満たしてください。主よどうぞ今日もあなたの御言葉を私たちが豊かに食することができますように、主よ私たちに信仰を与えてください。御言葉の門を開いてください。お主を憐れんでください。聖霊様にこの場を委ねます。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。中川圭一兄弟の尊いお証を本当に感謝いたします。本当にまさに今日のパウロの御言葉のようにですね、私は弱い時にこそ強い、本当にその証がなされたことを本当に感謝いたします。本当に多くのことを教えられました。もう一人一つとっても本当深いお証ですね。三つ四つのことをですね、証ししてくださいましたけど、本当ですね、もう教えられました。ただ癒されて感謝というのではなくてね、本当にイエス様は、神様は一瞬にして中川兄弟をですね、別に穴をわざわざ開けなくたって癒すことだって、天から癒しの恵みをパッと注いでパッと作り変えることだってできたんですね。でも、そうか、こういう意味があったのかと、私も中川兄弟とですね、その退院されたその日に、ここ訪問してく、ここ来てくださってですね、今のようなお話を聞くことができましたけど、その時に、神様はこういう仕方で、圭一兄弟に本当に恵みを注いでおられるんだな、そして今、教会に与えられている、これは恵みだ。それは、まず一番に証をされた、本当にその病の中で主の十字架の見苦しみを覚えたということ。本当にそう、もうですね、それは本当にそこなんですね。私たちの信仰生活というのは、結局私たちは追われている、担われている。本当にですね、それこそ、そのですね、聞いてある方がですね、イエス様の痛みを思うとって、そうだよね、麻酔なかったからね、って、ですね、本当にですね、でもそうですよね、もう、麻酔があったって、どんなに医学が進歩したって、やっぱり手術は痛いしで、もう、それこそもう本当に白石さん言われてたいね、もう本当にそういう、もうです、できればもうですね、受けたくないしですね。けれども本当に私たちはこの人生の中でね、主の見苦しみをね、覚えるということを体験させていただく。それはもうどんなに私たちが苦しんだって、それこそイエス様みたいに、ですね、自分で自分の身を傷つけたって、そんなことをイエス様喜ばないしですね、そんなことを神様私たちに求めているんじゃないんです。けれどもですね、本当に主が何故に私たちのために苦しまれたのか、その何故にということ、ただ苦しみそのものがね、益というわけじゃないですね。そうでしょ、この世の中だってですね、苦しんで、そして被害妄想になりですね、そして必要以上にですね、自分は苦しんでる苦しんでるって言っている人だっているしね、それはもう苦しみというのはもう分からないですよ、究極的にはですね。本当に黙っている人だって、その人が黙っているからその人が苦しくないのかっていうとね、そんなことはない。騒いでる人が苦しいのかって、そういうわけでもない。もう結局一人一人ですからね、もう究極的にはね、私たちの苦しみというのはもう主に分かっていただく以外に解決はないんです。人はもう届かないですよ、そうなるとね。でも主は私たちの苦しみを全て引き受けてくださった。あの神の御子が苦しんでくださった何故でしょうか。何故にイエス様は苦しまれたのかですね。聖書ではね、何故かってことをね、これこんなダメだとはね、そんなに書いてない。特に福音書っていうのはね、ただ苦しまれたと書いてある。でも聖霊によって私たちの目が開かれるときにね、それはただね、槍で打たれたから、疲れたから苦しかったんだ、ただ釘で刺されたから苦しかったんだっていうのではなくて、その釘は一体何なのか、その槍は何なのか、何がイエスを苦しめたのかと、そこに目が開かれていくんです。こう書かれてあります。ペテロおよびゼベダイの子二人を伴われたが、その時悲しみもだえ始められた。そして彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず私と共に目を覚ましていなさい。まあね、これ死ぬばかりに悲しいと書いてます。死というのはね、アルメリットはもう死とはもう悲しむこともないということさえ、まあ、できますよね。本当はそうじゃない。死は呪いなんだけど、死んで安楽死という言葉もあるわけ。
死は一瞬ですよ。でもイエス様と一瞬じゃなくてね、その本当にイエス様の十字架のこのレントの時、私たちがどうしてこの46日間主の御足跡をたどるかというと、そのイエス様が担われたその苦しみと死をですね、私たちがたどるということ。イエス様はただ私は死ぬと言われたんじゃなくて、私は死ぬばかりに悲しいと言われました。またこう書かれたら、少し進んでいってうつ伏せになったの。うつ伏せですよ皆さん、こんなね姿勢じゃないですよ。もううつ伏せになってね祈って言われた。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく御心のままにですね。イエス様はですね、そのようにイエス様がの悲しみの理由、それはこの杯を飲むということですよ。ですね。御心を行うということ。イエス様がただ苦しまれたんじゃなくて、全人類の私たちの罪を引き受けるために、そのためにイエス様は苦しんでくださった。この苦しみを通して私たちに救いが与えられた。イエス様以外にこれを追うことができない。先ほどの中川兄弟に言われた通りですよ。本当です。イエス様以外に追うことができない。ね。でもイエス様は神の子だから楽々とね、これを飲むことができた。そうじゃない。イエス様は神だから神以外に人の痛みを引き受けることができない。でも引き受けるときに人にならなければまた引き受けることができない。ですね。神であり、人である。ですね。本当にその人のところにまで行ってその人のことを全部引き受けないと、人間じゃないと人間の痛みはわからないですよ。ね。本当にだから、その中川圭一兄弟のその痛みをね、イエス様が人であるからその痛みが分かられた。だからイエス様はまさに人間そのものですよ。悲しみもだえてですね、もう苦しんでくださった。ですね。それは何故なのか。ここでこう書かれて、イザヤ書53章です、これは。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。病を知っている。先ほどね、本当に看護婦さんであってもね、本当にそのこと、人のことを追おうと思ったらね、追うことができないですよね。病をね、でもイエス様はね、全部病を知ってくださっている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。まあ、これはね、それこそナースコールをね、押さない。ね、そんなのいらない。できない。いらない。ね、俺は俺で生きていく。そういう人間の姿勢。イエス様はね、もういつでも追いましょう。助けてあげましょうって、もうすぐそばまで来てくださっているのに、イエス様を無視して、自分勝手に生きようとする、この人間の姿。でも、その病、その痛み、その背きを、イエス様が全部担ってくださった。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから彼は苦しんでいるのだと。あいつはなんか悪いことしたからね、なんかバタンだ、ね、そんな風に思っていた。まさかそれが自分のためだった。自分の身代わりのためだった。自分が本当はそうならなきゃいけないのにね。まさか自分の身代わりでそんなこと思ってもみなかったんだって、これ後から分かったってことを言ってる。そういうものなんです。真理というのは後から分かるんです。ね、彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり、槍で差し貫かれた。それは私の背きがね、彼を差し貫いた。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。イエス様は担われたお方です。負われたお方です。だから十字架の苦しみというのは、これは単なるですね、物理的な苦しみでもないし、イエス様が運命として受けなければならない。そういうイエス様はね、しょうがない。仕方がない。そういう苦しみではない。これはね、私たちの罪を引き受けるための苦しみです。言ってみたらね、引き受けるってことは、自分が犯した自己責任じゃないからね、受ける必要がないんですよ。私たち自己責任じゃないものを、誰がそんなものを受けたいと思いますか？人がね、失敗したら。ね、それをね、それを自分が代わりになんて、冤罪。誰がそんな目に遭いたいと思いますか？皆さん。 ね、できるだけ自分は逃れていたいと思いますよ。でもイエス様はそのね、人のその痛みをね、全部受けてくださった、身代わりになって私が受けましょうと言って受けてくださったんだですね。これがイエス様の十字架の姿ですね。で、今日このイエス様のですね、この十字架を覚えるときにですね、まあ、私はですね、こうですね、こういうですね、本があるんですね。で、それは私たちはですね、このイエス様の十字架の道行きを歩むときにですね、先ほど白石兄弟がね、祈られた中で、主は何を私たちに知ってほしいと思っているんでしょうかですね、そういう祈りをされて、あ、本当にそうだな。一体ね、主は私たちに何を求めているのかですね、主は全てを追われたお方ですよ。十字架を全てを担われたお方。でもイエス様全部されたから私たちはもうする余地がないわけ。って見たらね。じゃあ主はその中で私たちに何を求めているのか。それは私たちにね、主の、本当に主のその痛み、主の苦しみを分かってほしい、知ってほしい。そしてその見足跡を少しでも辿ってほしいと。そう主はね、願っておられるはずですよ。皆さん、もし皆さん、それは愛ということです。愛する人には自分のことを分かってほしいとそう思っておられるはずです。思うはずです、皆さんもね。でもそれは追える範囲がありますよ。ですね。だからルカ伝でですね、イエス様が石が投げて届くぐらいのところにね、弟子たちそこから離れたというふうに書いてます。微妙な距離ですよね。イエス様一人で、全く一人でゲッセマネに行かれたわけじゃないんです。ある面に足手まといですよ、この三人というのは。全然イエス様の心が分かってないから、イエス様はもう彼らが目を覚まして祈ることができないだろうということもね、それも分かってたはずですよ。でもイエス様は彼らを連れて行かれた。どうしてでしょうか。そして三回も目を覚まして祈ってほしいと言われた。どうしてでしょうか。皆さん、少しでも自分の見苦しみを知ってほしいと思うということ、ね、分かってほしいと思うということ。まあ、人間的に言うなら慰め、自分も慰めを受けたいと思うということ。でも愛する人だったら共に苦しみを共に担いたいと思うでしょ。でも、イエス様はそれを全部見せることはできなかった。とてもじゃないけど弟子たちは つまずくという言葉があるでしょ。イエス様のね、そのね、もうやつれた姿、もう悲しみもだえている姿ね、もうあのメシアの高貴な姿ではない。もう完全に捨てられてしまう。そのね、もう本当にそのどうしようもないというかね、そのイエス様の姿を弟子たちが見たらね、ああ、もしね、私たち本当に聖霊の目が開かれている弟子たちであればね、ああ、主よ、こんなに私のために苦しんでくださって、私も主よ、あなたの御そば近くを歩ませてくださいと言って、それこそね、ナスコールを押したらね、おしぼりが出てくるようにね、イエス様の血の汗を拭いてね、私も共にということができたでしょうけど、でも、とてもそんなことを見ていて、できる状態ではない。もうイエス様、あなたはもう救い主じゃないんですねと言って、もう逃げてしまうようなね、そういう状態の信仰の弟子たちにとってね、あまりにも近くを行くことは弟子たち、イエス様にとってできなかったはずですね。でも分かってほしいと思う。だから微妙な距離ですよ。そして今私たちもね、このレントの時、アルメニアで微妙な距離を歩んでいると思います。私たちはクリスチャンになりました。それでイエス様の十字架のゆえにということは、それを本当に私たちは信じています。だからそれを告白します。そして主に心から感謝をしているものです。けれども、私たちもまた主の十字架の前を一歩一歩歩むときに、その中で本当に主の見苦しみをどれだけ私たちは知った上で、その上で主に従うことができるだろうかということを自分自身に問うときにね、本当に正直に言うと、主を本当に見たくないです。ですね。そういう思いが、あなたの苦しみをそこまで私はあなたの苦しみを見たくないです。もっと本当に、それこそですね、本当に、私を助けてくださるお方、私に祈れば私に聞いてくださるお方、その本当にですね、そういう素晴らしい救い主としてのイエス様は見ることができても、私のために苦しまれているイエス様を見ることというのは、私には耐え難いと思うのが、また私たちの現実ではないでしょうか。そしてそれは、本当にそれもまたね、よくわかるというか、私自身を見た、それで自分自身の心を観察するときにですね、それはやっぱり本当にイエス様をやっぱり愛するがゆえにイエス様を裏切りたくないし、イエス様近づくとね、近づくがゆえに裏切ってしまうという、そういう恐れが出るわけですよ、私たちはね。ペテロだって、本当にペテロは代表者ですよ。そしてペテロは本当にイエス様の最後まで近づいていった人ですよ。 でもだからこそペテロは三度もイエスを否んでしまったんです。もしペテロがそこまで近づかなかったらそんなねことしなかったと思いますよ。イエス様をね、遠くからね、イエス様素晴らしいですということだってできたかもしれない。でも近づくことによって私たちは自分の罪があらわにされていくですね。でもその弟子たちをイエス様は、御そば近く、私の御そばを歩きなさいと言ってくださるんですよ。皆さん、イエス様はね、本当に私たちを遠くから私たちがイエス様を眺めていることをイエス様は良しとされないんです。たとえ私たちが裏切ってでも、それでも、イエス様の近くを歩むようにと召されているんです。そして私たちはその中で私たちは倒れながらですけど、一歩近づけばイエス様を知らないと言い、一歩近づけばイエス様を知らないと言ってしまう私たちの歩みです。けれども、それでもなお、私たちはこの連徒の時に、じゃあ私たちはもういいですと言わないでですね、主は本当に何を求めているのか、それは私たちが立派な裏切らない、何もイエス様のことつまずかない、そういう人間になるということではなくて、つまずきながらでもイエス様に従っていく。本当にそういうもの。それがね、パウロがここで言って、私は弱い時にこそ強いというのはね、決してつまずかないということじゃないんですよ。本当につまずいてるんですよ、パウロは。三度も主に願ったけど聞き入れなかった。一回祈ったけどね、聞き入られない。二回祈ったけど聞かれない。神様どこにいるのか。本当にそれつまずいたんですよ。でもその中で私の恵みはあなたに十分であるということ。その中で本当に十字架体験をしてるんですよ、パウロはね。本当に私のためなんだ。イエス様がどれほど私のために苦しまれたのか。それを全部になって、いつでも許されてるし、癒されてるし、癒すことはできるんですよ。ね。そんな癒される、癒されないの問題じゃないんです。そうじゃなくて私たちが。本当にその中でイエス様の十字架を深く覚えていく。私が弱い時にこそ私は強いとね、言うことができたということですね。それは私たちが、本当にそれはつまずかないことではなくて、そうではなくて私たちがそれこそね、ペテロは絶対つまずきませんと言ったんですよ。ですね。決してつまずかないですね、この、またいでんですね。するとペテロが、たとえみんながあなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと言った。イエス様言われたんですよ、もうね。つまずくよって。ね、でもイエス様の御言葉以上に自分の決心は強いと思ってた。ですね。大丈夫。で、これはね、でもね、どこかでやっぱりね、ペテロだと、本当にじゃあ、本当に思ってたって言われたらね、やっぱり恐れを隠そうって思いもあっただろうしね、ちょっといい格好しいというね、いうこともあったでしょうし、いろんな思いがここにはあったと思いますよ。イエス様を悲しませたくないという思いもあったでしょうし、イエス様があまりにも悲壮な姿で行くからね、そんな中でイエス様を少しでも力づけなきゃいけないというね、愛からの言葉であったでしょうしね。でもやっぱりこれは肉の決心だったんです。イエス様がそれこそ本当に求めていたことは何だろうか。イエス様あなたに何を求めているんだろうか。私は本当にペテロの気持ち分かりますね。私は本当にですね、その自分は大丈夫だ、大丈夫じゃなくても大丈夫だと言った方がいいんじゃないだろうかとですね。イエス様を少しでも力づけなければと思い、でもイエス様を力づけることなんてできない状態で私たちがね。イエス様を励ますことできないですよ。イエス様が求めているのは本当に正直なあなたでいることなんだ。真実なあなたでいることなんだということなんです。愛というのはそういうものです。ですね。まあ私も、もうですね、こう、妻からですね、言われることがありますね。男性ですからね、やっぱりね、こう、ですね、それこそ大丈夫だと、こう、ですね、こうですね、一家の大黒柱大丈夫だって言った方がね、こう、いいなと思って大丈夫だと、こう、それ良かれと思って言ってるんだけど、でもね、本当のこと言ってってですね。まあ簡単に言うとそういうことで、本当の、それはね、やっぱ愛している人はね、にはね、やっぱり本当のことを打ち明けてほしいと思うし、やっぱり分かるわけですよ、愛っていうのはね。これはダメだって言うとね。で、本当にそれやっぱりね、ダメだったらダメだって言って、そして策を考えること、それが一番大事なことでしょ？ね。でも本当に、そうじゃ、いや、守ろうと、家を守るって思ったけど、守れてないんですよ。ね。でも守れてなくても、そう言いたくなる。まあ、これは男性と言っていいのかですね。まあ、本当にそれはですね、こう、また、それは、本当にペテロにしてみれば筆頭弟子ですからね。 弟子団を代表して、でもその時に弟子たちは他のみんなも口々に言った。ペテロが先に言ってしまったからね、みんなもね、これはいかんと思ってね、いや、私も。でもペテロもね、みんなのものがつまずいてもって言ったらちょっとひどいよね、ちょっとね。だからもう俺だけはって言ってですね、もういてもそこに肉がこう現れたら、もう頑張ってして、もうボロがもう出まくってるわけですね。でも、まあ本当に一生懸命だってことはよくわかる。でもイエス様が本当に求めていることは何でしょうか?ですね、本当にそのことを私たちが問われて、ペテロはたとえご一緒に死なればならなくなってもあなたのことを知らないので決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言ったですね。でも本当にですね、私たちが主が求めていることは、それは主は全知全能の方であるのにね、本当に弱い姿になってくださったんですよ。私は死ぬばかりに悲しいと。この弟子とイエス様の違いね。でペテロは絶対、まあ、本当はね、恐れていたんだけど、心の中で恐れていたんだけど、口ではね、絶対大丈夫だと言っている。イエス様はね、悲しみにもだえておられるイエス様ですね。一見したらね、どっちがイエス、どっちが神の子かわからないでしょ。普通の素人というか、人がいたらね、ペテロが主なのか、イエス様が主なのかわからない。でもね、本当の私たちの戦いというのは、それは、私のそれこそパウロのように、弱さをしっかり、弱さの中で私たちがね、祈るということ。それこそナースコールですよね。弱さの中でね、主に委ねるということ。これが本当の戦いなんです。弱さをね、隠すことではないんです。そうではなくて、弱い自分を知って、その弱さの中で私たちがね、主を求めるということ。だからね、本当に主が求めているのはこの時、主を私にあなたと目を覚ます力をください。あなたのそばを離れないで、あなたに、本当にあなたに最後まで従うことができるように、主を助けてくださいと、弟子たちは主に願うべきであった。弱さをそのまま主にね、そして主と共に祈るべき。その中であれば主と共に目を覚まして祈ることができたはずです。なぜなら、主はこの時にも弟子たちのために祈っておられるのですから。ルカ伝でですね、こうですね、ちょっと書いてあります。すいません、ルカ伝のですね、ところでこうですね、シモンシモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのためにですね、ここであなた方と複数で言ってるんですよ。特にペテロに対してあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様の御心はもっと深かった。みんなのものがつまずいてもじゃなくてね、本当に主が取りなして祈っている。だから立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいですね。主は全てをご存知のお方です。だからね、私たちはね、この時にもね、ペテロはその後にすぐまたね、大丈夫ですと言ったと書いてありますね。だから本当にイエス様のお心はね、本当に弟子たちは分からなかったんですね。でも弟子たちも必死でした。でも私たちはね、この霊の戦いは祈りの戦いですから、私たちはごまかしか聞かないんです。はったりは聞かないんです。本当のあなたでしか勝負できないんです。イエス様はね、どうされて、キリストは肉において生きておられたとき、私たちと同じ肉体を持って生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。苦しみを受ける必要のないイエス様が激しい叫び声を上げ、涙を流して必死で取り出して祈ってやった。これが人間の姿なんです、ね、これが本来の私の姿なんですね。イエス様、罪を犯されませんでしたよ。これは罪人の姿じゃないんです。罪を全部引き受けて、本当に私たちが叫ばなければならない。ここに私たちが立たなければいけないんです。私たちが主と共に目を覚まして祈るということは、ここに立つということなんですね。私たちが、私は目を覚まします、目を、決して眠りませんと言ったり、私は決してあなたにつまずきませんと、そう、肉で決意をして、それを決意表明をすることではないんです。そうではなくて、それこそ、あなたが本当に願っていることですね。あなたが主から離れたくないのであれば、主をあなたから離れないように、主を私を助けてくださいと。 あなたの本当の願いを主に祈らなければいけないんですね。そして本当に主はあなたの弱さをすべてご存知ですからね。だから本当にその弱いところにまでね、主はね、立ってくださいますですね。だからそのために私たちはね、主からまたつまずくことも許されているんですね。パウロはこう言って、私はそのような人を知っています。このそのような人ってのは、これはパウロ自身ではことであったと言われてますね。このね、すっごいパラダイス、天国に入ってね、ものすごい霊的体験をした。私たちどうでしょうか。証しをするというとね、ものすごい霊的体験を証しをしたいと思うんです、ね、私は何か素晴らしい体験をしたことですね、恵まれたこと。でもここでパウロはね、しかし自分自身については弱さ以外には誇るつもりはありません。そしてこの霊的体験を、素晴らしい体験をした人を第三人称で言ってるんです。その人ということはどういうことですか。これはね、聖霊様の働きなんで、私でなったんじゃないんです。聖霊が引き上げてそういう恵みを与えてる。私は全く弱さのただ中にあるんです。でも私が恵まれ、体験を与えてくださいます。それは私の誇りじゃない、聖霊様なんです。私たちは、私は弱いんです。私は本当にそのイエス様でさえ、イエス様が本当にあのほどの苦しみを遭われたのに、私たちが誇ったかぶったりするようなことは私がすることではないんです、ね、もうそれは聖霊様に。でも私、自分自身について弱さ以外に誇るつもりはありません。そしてこの使いについて離れ去らせてくださるように私は三度主に願いました。すると主は、私の恵みはあなたに十分である、力は弱さの中でこそ十分に発揮されるのだと言われました。だからキリストの力が私のうちに宿るように。皆さん、これなんですよ。キリストの力が私のうちに宿るためには、私が本当に弱さに徹してね、私が自分に死んでね、本当に主に全てを委ねていくときに、その時にキリストの力が私のうちに宿るんですよ、皆さん。それは単に上から触れるようなですね、そういう上から降ってきて、なんかこういいことが起きたっていう、そんなものじゃない。宿るんですよ。うちにもうね、私がもうない。私が十字架に、私がキリストと共に十字架につけられたり、もはや我、いくらにあらず、キリスト我がうちにありて、いくらなりですよ、皆さん。キリストが私のうちにあって、ここにおられるって、ここに何かしてくれる、ナース、だからもうナースコールじゃないんですよ、皆さん、本当はね。外からやってくるんだよ。もううちにあって、そして私が苦しんでいる時も、どんな時にも、本当に私が共にいて、私共に歩んでくださって、本当に私がそれこそ祈れない、その時でさえ、私のうちで支えてくださってる。祈りも恵みなんで、恵みによらなければ祈ることができない。ナースコールのボタンさえ私たちは押すことができないんですよ。でも本当にそのどうしようもない、もう指一本も動かすことのできない、その私たちの罪に死んでいるこの私たちのうちにあって、その中にあって、主が私を十字架、私と共に十字架にかけられてくださってるんですよ。そして死んでくださって、そして読みにまで下ってくださったんですよ。その中から復活の命が預かるんですよ、皆さん、ね、だからイースターはこのレントを取らなければいけないんです、皆さん。そしてこのレントの時に私たちがどれだけイエス様の近くを歩んだかがね、それがイースターの恵みにつながるんです、ですね。本当に私たちはですね、このキリストの力が私のうちに宿るように、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ここまで私たちの信仰がこのレントの時成長したいんです。私たちがね、本当に弱い、つまずき倒れる、でもだから祈れませんじゃなくて、本当にそれ大変なこと、その中で祈るということ、その中で手を挙げるということは大変なことなんですよ、本当にね。でも私たちはその中だから感謝です。私は弱いから感謝で、私は罪人です。でもそのことを主に感謝します。だから私はあなたの恵みによって自分の罪を知ることができました。そしてあなたは私を変えてくださるお方です。私が変わったからあなたを賛美しますじゃないんです。そのままで、あなたのそのままで主に恵みに浸ることができるんです、皆さん。ですね。それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあっても、キリストのために満足しています。皆さん、このキリストのためにを抜けたらおかしいですよ、これはね。キリストのために満足している。 なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。弱い時にこそ私が十字架体験なんです、皆さん。イエス様がこんな私のため、こんな私のため。本当に私たちがね、そのイエス様の恵みを知ることができるんです。皆さん、弱い時にこそ強い。それはね、単なる、なんていうか、こう、強がりでもないんです。またそう、自分でそういうふうに思い込ませることでもないんです。皆さん、パウロもね、三度主に願ったと言ってる。ね、ということは、これ、ゲッセマネの体験ということです、皆さん。イエス様もね、まあ、三回弟子たちのところに行ってね、言ったということでしょう。ということは、イエス様もね、本当に三回はね、本当に辛いところを通ってるんですよ、皆さん。そして私と共に目を覚ましてほしい。そしてイエス様もできることならこの杯を過ぎ去らせてくださいと言ってね、もうバトルですよ、これはね。本当にイエス様倒れ、必死でね、この私たちの弱さを担うために戦ってくださったんですよ、皆さん。だから私たちが倒れるときにね、その時にこそ主がこんな倒れてる私のために主が本当になってくださったんだ。本当にその恵みを知ることができるんです。私たちは本当にですね、本当に倒れたくないですよね、言うまでもなく。そして自分の罪を見たくないし、このですね、本当にその罪をイエス様が十字架につけたと思えば思うほど自分の罪が悲しいしね、本当にもうイエス様を十字架につけなくて、もうイエス様は十字架に、もうこれ以上痛まないでください、私のために痛まないでくださいと言いたくなるけど、もうそう言いますけど、でもそれでも犯してしまう自分自身、もうどうしようもない。でも本当にもうその中で私たちはね、十字架なくして生きていけない。できれば十字架がなければイエス様苦しまなくて済んだのにと思いますけれども、もうそうではない。十字架こそ天である。十字架以外に立つべきところがない。十字架から逃げることはできない。いや、十字架こそが本当に喜びだ、感謝だ。本当にそれは愛から出たことだからです。イエス様の、イエス様は嫌々ながらじゃないんです。イエス様のその苦しみの一つ一つ、その全てがイエス様の中で溢れる愛だったんです。皆さん、そしてそれは父なる神のご愛です。愛です。御子を十字架につけてまで私たちを救いたい。本当にその何の価値もない、こんなもの滅ぼされてね、いていい、その私のために御子をさえ十字架につけて、そしてこの中で道地が苦しまれた、その現実、道地の愛が溢れているですね。そのな連徒の中で私たちがこの御子の苦しみは何故であったのか、そしてそこから私たちは聖霊を通して御子の苦しみを知り、そして道地のご愛にまで私たちがね、行くことができるように。ただイエス様の苦しみだけで終わっちゃいけませんよ。それはね、私たちはね、本当に、あ、痛かっただろうな、苦しんだだろうなで終わってしまってもいけないんです。それが道地の愛であった、これが私全人を救うための救霊の愛であったということですね。そのことをね、覚えたいと思うんです。最後にですね、この先ほど紹介しようとして、ちょっとですね、ちょっと紹介しそびれてしまった。まあ本当にもう素晴らしいんですけど、このあるですね、このバジリア・シュリンクというドイツの方がですね、こういう女性なんですけど、こういうふうにですね、こうですね、ことをですね、言っておられるんですね。ですね、このですね、イエス様がゲッセマネにお着きになる前にお語りになったことが今実現したのです。彼らに神は羊飼いになる彼を打つだろうと語られました。ゲッセマネとは油絞りを意味、油絞りって意味なんで、油をね、絞るようにしてイエス様に祈られた、ゲッセマネ。ここで神は人類の最も尊い身である神の子であり、人の子である方を踏み潰されたのです。神は最も愛される一人子を一撃また一撃と打たれたのです。その結果、最も尊い飲み物が絞り出されたのです。父なる神のお心は清さの極み、神の恵みそのものである一人子を打つとき、どれほど痛まれたことでしょう。ね、神がこの時ね、御子の祈りを聞かれないでしょ、ね、でもそのことによってでしか人類の救いはない。だから神は祈りを、この時御子の祈りをね、まあ、このことによって聞かれてるわけだけど、でも神がね、その杯を取られないことによって、そのことによって、父がね、ただ無関心でぼーっとしておられる。そんなことない。父なる神がどれほど痛まれたでしょうか。どんなに大きな悲しみの声が、この時天に満ちたでしょう。天使たちは悲しみ、父は悲しみ、精霊も悲しまれました。 人間の思いではとてもこのことを知ることはできません。ご自分を愛する御子に隠されたのです。私たちに対する愛のゆえにイエス様に対して心を固くされたのです。御子は計り知れない苦しみの中で、黄泉の力に苦しめられたときに、その時に父は遠く離れておられたのです。父は御子にお答えになりませんでした。でも、そのことによって、本当にね、御父がね、本当に愛を注いでおられて私たちに対する。そこにおいて御父と御子は全く離れることにおいて一つだったんですね。もうこれはもう本当にもう逆説であり、言葉で語り尽くすことはできないんですけど、この目的はね、何故か、それは御子が嫌いだったから離れた。人間はそうですよね。あいつに嫌いだから離れた。そうではない。あるいは人間だったらちょっとね、もうちょっとあいつを懲らしめるためにちょっと離れとこうとかね。そんなもんじゃないですね。私たちを救うために御父が離れてくださった。で、その離れられるということを御子は引き受けられたんですよ。御父から離れるということをね、これが自分の取るべき杯として飲み干してくださった。弟子たちから捨てられ、何よりも御父から捨てられ、そして必死で祈られたイエス様。そのことによって、パウロが言っている、私は弱い時にこそ強い、弱い時にこそその十字架の恵みがね、私の中に溢れてくるんだ。本当にその恵みに預かることができたんです。弱い時どういう時ですか？私たちがね、本当にですね、神から捨てられたと思うような時、そういう時が最も弱い時でしょう。でもそのような時に私たち祈れない、もうダメだ、俺はダメだと、そう自暴自棄になりそうになる時、でも本当はその時こそ最も強いんですよ。その時こそ自分の力の限界というか、全く自分の力に頼ることができない。いや、自分に信仰さえない自分に知る時、その時こそ、そこで十字架が立っている。その道地の愛、十字架の食材、聖なる愛を本当に知ることができる時なんです。そこで祈るんです。そこが祈りの場になるんです。皆さん、そのことを覚えていてください。あなたは祈ることができます。ですね、そしてまたその時に祈ることができるように、聖霊によらなければでも祈ることができない、人間の力では祈ることができない、聖霊によってですから、私たちが、聖霊様はこのレントの時、あなたの見苦しみを覚えさせてください、そして私たちが少しでもあなたの御そば近くを歩むことができ、そして祈ることができるように、目を覚まして祈ることができるように、主よ、その祈りの力を与えてください。聖霊によってでしか祈ることができないのですから、私たちが聖霊様に助けを求めようではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にそのゲッセマネのその祈りの一つ一つを私たちはとても計り知ることができませんけれども、本当に主はあなたが私のこの罪を担うために、私を救うために、あなたがどれほど苦しまれたのか、血の汗を滴るほどに苦しまれた、そのあなたの身思いを少しでも深く知ることができますように、そしてどうか私たちが真実にあなたに悔い改め、また主はあなたに助けを求めて祈ることができますように、私たちは本当に主を大丈夫です、できますと言いたいものですけれども、本当に誰も、弟子たちでさえ、あのペテロでさえ、本当に必死であなたに従いつつも、心ならずもあなたを三度も知らないと言ったように、私たちは三度どころか、本当に主よ、何度決心しても倒れる、本当に弱いものです。どうか本当にそれをそのままあなたに委ねて、本当に主よ、こんなものです。けれども主よ、あなたは本当にその中で、私たちのために祈っておられますから、どうかその中でこそ、私たちが本当に強いということができるように、主よ、どうかその中で私たちが本当にあなたに委ね切って、聖霊によって持ち運ばれて、聖霊によって作り変えられる新たな人生を歩むことができますように、力を与えてください。今まで自分の力で頑張ってきてできなかった、本当にその弱さを私たちは覚えます。主よ、どうかそれも全てあなたに委ねて、本当に主よ、あなたに徹底的にあなたに信頼することができますように、主よ、助けてください。そしてどうか私たちがその絶望の極みの中でも、本当に主をあなたに祈ることができますように、その中でこそ祈ることができますように、本当に祈りの力を私たちに与えてください。 そしてどうかイエス様、あなたのために本当に主よ、どんな迫害、どんな窮乏、どんな本当に殉教も恐れることなく、その中でこそあなたが私の中に生きておられるのですから、その中でこそ私たちはあなたの十字架を知ることができるのですから、喜んでこの身をあなたに捧げていく献身にまで導かれますように助けてください。本当にこの時を感謝し、この連との恵みを感謝し、このお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。